御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第4章1節から26節。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り洗礼を授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、洗礼を授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである。ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは食べに疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は礼である。だから神を礼拝する者は礼と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ある日の正午ごろ、ヤコブの井戸と呼ばれる傍らで、シュエスとサマリアの女は出会います。シュエスの水を飲ませてくださいという、何でもないようなお願いから、神の救いをめぐる対話が始まりました。実はここに救いへの招きがあったのだということを女はまだ気づいていませんでした。そして水を飲ませてくださいとお願いされた目の前にいるユダヤ人、つまりシエスから逆に自分が生きた水、永遠の命に満たる水をくださいとお願いすることになるなどとは思ってもいなかったことでありましょう。先週に引き続きヨハネによる福音書第4章の御言葉を聞きました。もともと同じ民族でありながら、歴史的宗教的な経緯によって今は憎しみ合っているユダヤ人とサマリア人が井戸のそばで対話を重ねています。 サマリアの女性とシエスとの間に民族的な違いをはじめ、さまざまな壁がありました。いや、自分という存在自身が大きな壁となってシエスを信じて生きることを妨げていたのでありましょう。しかしシエスはどのような妨げがありましても、その高く大きな壁を突き破り、この女性とそして私たちとも出会ってくださるんです。このサマリアの女には特別な事情を抱えて生きていました。そのことが分かるのがこの正午頃という時間ですね。まあ、正午という一日の中で一番暑い時間帯にわざわざ井戸の水を汲みに来なければいけなかったのです。まあ、普通は涼しい早朝に水を汲みに来ます。その日の生活に必要な水を朝早く汲みに来るのです。けれどもサマリアの女はあえて真昼に水を汲みにやってきました。それは人目を避けたかったからです。村のみんなからこの女は罪深い女であり恥とされていることを彼女は知っていたからです。だから誰とも会いたくありませんでした。彼女は心に渇きを覚えていたんです。渇きを癒す何かを必死に求めて生きていました。しかし本当は一体自分は何に渇いているのか、何によってこの渇きが癒されるのか、そのことが分かりませんでした。分かりそうで分からなかったんです。まだ十分に捉えきれずにいたんです。だからシエスとサマリアの女との対話はほとんど噛み合っていません。女が主の言葉を間違って理解したり、わざと話題をとそらせたりという、まあ、そういう場面が多々あります。例えばシエスは、私からしか得ることができない生きた水、永遠の命に至る水が泉のように湧き出てあなたを生かすだろう、そうおっしゃいました。つまり神の救いの恵みをあなたも味わうように、そうおっしゃったんです。しかし女は15節で、主を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください、そう答えたんです。わざわざ暑い中隠れるようにして毎日井戸に水を汲みに来るのは嫌です。体力的にもしんどいのです。けれども主よ、そんな便利な、そして不思議な水があるならば、私もその水を欲しい、そう言ったんですね。まあ、そのように、まあ、全然会話が噛み合っていない、まあ、そういう愚かな一面もあるのですけれども、でもそんな彼女でありますけれども、ここでイエス様のことを主よと呼びかけてみたり、自分たちが尊敬しているヤコブよりもすごい人なのではないか、そう思ってみたり、何よりも自分に偏見を持たずに話しかけてくださったこのイエスという人はただの人物ではない、何かあるのではないだろうか、そういうことに気づき始めているのです。そして主はまだこのサマリアの女と対話を続けてくださるんです。お前は無理解だから話しても無駄だなどとはおっしゃらないんです。なぜなら神をめぐる対話であり、救いをめぐる対話であるからです。あなたを救いたいという思いがまだ対話を続けさせるのです。主を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。この言葉を よく理解し、心から主に対してそう告白することができたならば、それは立派な信仰告白です。生きた水が何であり、その生きた水をお与えになるシエスという方が誰であるかを受け入れ信じることができるように、主は対話を続けてくださいます。先週は主に15節まで読みましたけれども、今日はまた16節以降を見ていきたいと思います。16節で主はこうおっしゃるんですね。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。急に彼女の生活の話になるのです。女はびっくりしたと思いますね。まあ、現代で言えばプライバシーの問題と深く関わることでありましょう。イエス様、あなたと私の家族とがどう関係するというのですか。どうして私の家族のことについて話さないといけないのですか。しかし彼女はしぶしぶ答えるわけです。私には夫はいません。 これは彼女が独身であるということではありません。主イエスはさらにこうおっしゃいました。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたありのままを言ったわけだ。つまり彼女は5回結婚したわけですが、いずれもうまくいかなかった。そして途中で離婚することになったということです。そして今6人目の男性と一緒に暮らしているのですが、結婚はしていないんですね。結婚にまで踏み切れていないんです。また失敗したらどうしようか、そういう思いがあったからでありましょう。もうこれ以上余計な傷を負いたくなかったんです。でもその男性は愛していたのだと思います。だから結婚せずに一緒に暮らしていたというんです。サマリアの女が住んでいたのはおそらく小さな村であります。きっと村中の人が彼女のこのような事情をよく知っていたのだと思います。この女はスキャンダルをよく起こす女だ。そう言って冷たい目で彼女を見ていたに違いありません。だから女は人目につくのが嫌だったんです。そして初めに出会ったシエスにも、自分が抱えている一番深い問題を探られたくなかったと思います。いくら親しく声をかけてくれたからといって、誰にも言いたくないこと、隠しておきたいことはあるものです。私たちもそうかもしれません。イエス様、神様がとても大事なお方である、そのことはよくわかっているんですけれども、どうしても打ち明けたくない、そういう面があるのかもしれません。だけれどもシエスはそのような彼女の生活を引きずり出すんですね。愛に生きることができない彼女の罪をえぐり出すんです。もちろんシエスは尋ねる前に彼女のことをすべてご存知だったと思います。でもあえて自分の口で今の自分の現実に気づかせようとするのです。神が与える救いというのは、罪の問題をないがしろにすることなどできないからです。聖書が語る救いというのは罪からの救いなのです。そして罪というのは、この女性がそうだったように、生活に深く根を張っているほどに実に具体的なものであるということなんです。そしてその問題を無視することはできないんです。先週も申しましたが、サマリアの女はきっと愛することの尊さや喜びというものをよく知っていた人だったと思います。人を愛することなんて愚かなことだ、そういうふうには言いませんでした。この愛を信じていたんです。それだけにその愛の関係が破れたときに、大変な深い痛みを負うことになりました。相手に原因があったのか、自分に原因があったのか、それはよく分かりませんけれども、結婚しては離婚をするということを5回繰り返しました。今度こそは、次こそは、うまくいくと思ったからでありましょう。彼女は愛を信じ続けていたのです。しかし、どの男性と一緒に来ても平和な関係を築くことができませんでした。男性ということに限らず、私は誰と生きても平和な関係を築き上げていくことはできないんだ。そういう不安がどんどんどんどん募っていったと思うんです。そしてその不安を満たすために、また男性を愛したのです。それはこの女だけの問題ではないでしょう。私どももそうですが、人は不安に一度陥ると、その不安を埋めるために新しい何かを求めようとしてしまいます。でもその乾く心を癒すものを自分では見出すことはできないのです。シエスにしかそれを見出すことはできない、シエスにしか満たすことができないのです。行って夫をここに呼んできなさい。この言葉は急所をつく言葉です。女が抱えている問題、女の渇きの急所をつく言葉です。同時に救いの急所をつく言葉でもあります。だからシエスは夫をここに呼んできなさいと言うんです。けれども決して彼女を恥ずかしめようとしてそうおっしゃったのではありません。この女の渇きを見出し、あなたを救うために、あなたが今生きている生活を無視することができない、そのあなたの渇きを私は無視することはできない、主はそうおっしゃるわけです。 ただサマリアの女にとりましては、過去の夫のことはずっと隠しておきたいと思っていたのでありましょう。それを自分の口で話さなければいけなかったこと、もう主にすべて知られていたのだということに気づきまして、彼女はもうこれ以上この話題をですね、あまり話したくない、そう思ったのだと思います。それで19節で、主よ、あなたは預言者だとお見受けします、そう言って急に話題を無理やり変えようとするのです。本当にこの方は何でも見通す預言者ではないか、そういう驚きがあったかもしれませんが、もうこれ以上自分のことについて話したくない、そういう思いもあったのだと思います。で、このことはサマリアの女だけのことではなくて、私たちの誰の心にもある、そういう思いなのだと思います。つまり触れられたくないことを触れられると隠したくなるという性質です。特に罪というのはそういう面があります。はじめに罪を犯したアダムとエバも、お互い裸であることを知って恥ずかしくなりました。また神様を恐れて木の間に自分を隠したのです。私どもアダムとエバのように、そしてこのサマリアの女のように、触れられたくないことを触れられたり、踏み込まれたくないところに踏み込まれると、神様との間に壁を作ったり、また少し距離を取ったり、話題をそらせようとしたりしてしまうんです。神様を信じているというんですけれども、でもそこにはまだ距離があって、肝心なこと、本当はこれを助けてほしいんだと思っていることをなかなか打ち明けることができないでいるんです。そういうことがよくあるのではないでしょうか。でも主はその距離を縮め、私たちの元を訪ね、そして近づいてきてくださいます。話題をそらせたいと思ったサマリアの女ですが、心のどこかでは、私のこの渇きを癒してくださるのは神様以外におられない、どこかで漠然とそんなことを思っていたのだと思います。主よ、あなたは預言者だとお見受けします、そう言った後、20節で急に礼拝の話になるからです。主よ、あなたは預言者だとお見受けします、私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。で、この言葉からわかるのは、彼女はどこかで神様を求める思いを持っていたということです。まあ、礼拝に関心があったのでありましょう。彼女はサマリア人でした。で、サマリア人はユダヤ人が建てたエルサレム神殿に対抗して、ゲリジム山と呼ばれる山に神殿を建てて、そこで礼拝をしていたんです。ただこの時は戦争によって、このゲリジムの神殿はですね、廃墟と化していました。しかしそれでもサマリア人たちはこのゲリジム山に登って、そこに集まって自分たちが信じる神を礼拝していたんです。また彼女もですね、またサマリア人やユダヤ人がですね、よく知っている、ヤコブという人がいますけれども、サマリア人の女もこのヤコブのことを知っていました。尊敬していました。この時シュエスと出会った井戸はヤコブの井戸と呼ばれる井戸でしたけれども、わざわざ彼女は自分が住んでいるすぐ近くにある井戸ではなくて、2キロ3キロ離れたヤコブの井戸まで行って水を汲みに来ていたというのです。こういわゆる、まあ、参拝をしに来ていた、このヤコブの井戸まで行けば何かいいことがあるんじゃないか、そう思ってわざわざ暑い中、また距離がある中、歩いてですね、ヤコブの井戸にまで行ったのです。ただ彼女が持っていた信仰というのは、明らかにユダヤ人とは違う間違った信仰でありました。また22節で主がおっしゃっているように、正しい仕方で彼女は神様のことを知りませんでした。知らないものを礼拝していたんですね。先祖がこうしているから私もこうする、 そういう漠然とした信仰で、しかも誤った神様を礼拝していたのです。それでも主イエスは彼女に対して、あなたは神を礼拝する資格はない、そういうふうにはおっしゃいません。むしろ彼女を礼拝に招かれるんです。誠の信仰とは何であるかを教えてくださるんです。夫人よ、私を信じなさい。主はご自分のもとに、また神様を礼拝することへと招いておられます。夫人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。で、問題はゲリジム山で礼拝を捧げるのか、あるいはエルサレムで礼拝を捧げるのか、そういう問題ではありません。問題は場所ではないんです。問題は人なのです。私たちのことなのです。23節でこうあります。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。父なる神様は礼拝する者を求めておられるのだというんです。礼拝する者を探しておられるのだ、そういうふうに言ってもよいでありましょう。神様が私たちを求めること、探すこと、見出そうとなさること、これら神様の熱心というのは、これは神様の愛が動機となってなされるものです。私どものことを愛していてくださるから、私たちを求め、私たちを探し、私たちを訪ねてくださるんです。シエスがサマリアの女のもとに使わされたのも、彼女の渇きを見出し、その罪の渇きから救いたいという神の愛によるものです。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。23節24節で鍵になる言葉、その一つがですね、霊と真理をもって礼拝するということです。で、これこそ誠の礼拝なのだというんです。少し意味が難しいかもしれませんが、これは一体どういう意味なんでしょうか。で、24節には神は霊であるというふうにありました。神様は体のように見えるお方ではなくて、見えないお方のことをですね、一般的に霊と呼ぶことがあります。で、真理をもってというのはどういうことでしょうか。これは誠とか真実というふうに訳されますけれども、つまり目に見えない方を真心を持って礼拝すればそれでいいということなんでしょうか。誤解されやすいんですけれども、そういう意味ではないんですね。見えない方を真心を持って礼拝する、そういうことをここで言っているのではないんです。で、この最初の霊という言葉ですが、このヨハネによる福音書の文脈の中で見ていきますと、前の第3章において主は次のようなことをおっしゃっていました。この第3章は、同じく救いを求めて夜誰も外に出ない時間にですね、一人こっそりシュエスのもとにやってきたニコデモという人と対話する、そういう場面であります。主はこうおっしゃるわけですね。3章3節、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。そして3章5節6節でこういうふうに言っています。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。つまりこの救われるというのは新しく生まれるということでもあります。そしてそのためには水と霊とによって生まれなければならないというんです。この水と霊というのは、ヨハネによる福音書の中では聖霊のことを意味する、そういう言葉です。聖霊というのは、もちろん神様ご自身ですけれども、あるいは神様ご自身の力、そう言ってもいいでしょうか。人は神が 命の息を注いでくださって、それで初めて生きるものとなりました。またヨハネの第20章に記されていることですが、復活の主イエスが恐れのあまり部屋の戸に鍵をかけて閉じこもっていたその弟子たちを訪ねられました。神の平安を告げた主イエスは弟子たちに命の息、聖霊を注がれたのです。そして主から使わされた使命に彼らは生きることになりました。今日の物語でもユダヤ人とサマリア人の間に大きな壁があります。この女自身がシエスの前に大きな壁を作ってしまっている、そういうこともあります。あるいはこの罪ということが神様と女の間に隔ての壁を作ってしまっている。けれども聖霊が、つまり神様ご自身の力があらゆる壁、あらゆる扉を打ち破って、このサマリアの女を、そして私たち一人一人を新しい人間に作り変えてくださるのです。またこの後半の真理をもってということですけれども、これは誠真実という、そういう意味ですが、もう少し分かりやすく言えば、この真理というのは主イエスご自身を指す言葉であるということです。ヨハネ福音書の中で有名な御言葉の一つですけれども、14章の6節にこういう言葉があります。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。主がおっしゃった言葉です。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。主イエスという道を通らなければ父のところに行くことはできないのです。つまり主イエスという道を通らなければ誠の神を知り、誠の礼拝を捧げることができないというのです。私たちが霊と真理とによって礼拝することができるように、聖霊とイエス・キリストが、つまり神様ご自身が私たちをそのような人間に新しく作り変えてくださるのです。礼拝というのは自分の熱心さや自分の力によって行うものではありません。神様ご自身が私たちを礼拝するものへと作り変えてくださる。罪から救われること、渇きが癒されること、これらのことと、私たちが誠の礼拝を捧げるものへと新しく作り変えられること、これは一つのことです。また神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならないとありました。何々しなければならないとありますね。そういうふうに聞くと、これは私たちの側がですね、こういうことをしなければいけない、そういうふうに受け取られてしまうかもしれませんけれども、ここはそういうことではなくて、私たちではなくてですね、神様の方で必ずこのようにしてくださるという、そういうニュアンスの言葉ですね。神様の方で、神様の方があなたを必ず誠の礼拝をするものへと作り変えてくださる、神様が必ずそうしてくださるんだという約束の言葉です。そしてそのような霊と真理と思って礼拝を捧げる時が来ているんだと主はおっしゃいます。それも今来ているんだとおっしゃるんですね。今というのは主イエスが来ておられる今ということです。まさに今この時でもあります。だから婦人を、私を信じなさいと信仰に招かれました。最後の26節で主がおっしゃっておられるように、あなたと話しているこの私こそがキリストである、あなたの救い主である、この私を信じなさい、私を信じるところに永遠の命に至る水が湧き出るのだから、あなたの渇きも癒されるのだから、たとえ渇くことがこれからあったとしても、泉のように湧き出る生きた水によって再びあなたは喜びに生きるものとされるのだから、どうか私の捧げる礼拝が霊と真理とによって捧げられる誠の礼拝となりますように。私たちの渇きだけでなく、主は今神様を求めておられる者たちをもこの救いに招きたいと願っておられます。また今ここに集っていない者たちをも神様は ご自分のもとに招きたいと願っていてくださいます。私たちそのような一人一人のことを覚えて、今度は私たち自身が永遠の命に至る水を運ぶものとされていきます。そのような働きに召されています。乾いているものは来なさい。主イエスが生きる喜びで満たしてくださいます。お祈りをいたします。この日も私たちを礼拝へと招いてくださり、心から感謝いたします。私どもの渇きを知っていてくださる神様が、ご自身の喜びで私たちを満たしたいと願っていてくださり、そのためにイエス・キリストを与えてくださいました。さまざまな出来事を経験する私どもですが、礼拝のたびにキリストにあって愛されているものであることを思い起こし、最後まで主に支えられながら歩んでいくことができますように。また週ごとの礼拝を豊かに祝福してください。復活の主が今も生きておられるということを神様ご自身が証ししてくださる、そのような場として、あなたが豊かに祝福してくださいますように願います。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。